立石正蔵のぶっつけ本番
イエスの奇跡。はい、奈美子さん、はい、今日もよろしく。
よろしくお願いします。
今月はね、イエス様がなさった奇跡。
そうですね、7つの印というお話、うん、
まあ、イエス様がなさった奇跡はたくさんあったんでしょうけれども、
はい、
ヨハネ福音書を書いたヨハネはその中で7つを選んだんですね。
この番組を聞くと聖書のことがすごくよくわかるって、はい、リスナーの方からメールをいただきます。
いいですね、はい、奈美子さんが読む聖書はとっても耳にね印象深く入ってくるって言ってましたね。
そうですか。
なんかメールが来ていますか、
うん、これはもう毎週大好きでぶつけ本番を聞いてくださる方のメールを持ってきました。
あ、そうですか。
はい、
まあ後で紹介していただきましょうか、はい、今日はね、はい、ヨハネによる福音書7つの印、7つの奇跡の2番目、4章のところをちょっと奈美子さんに読んでいただきましょう。
あ、はい、じゃあご紹介します。4章の46節からです。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこは前にイエスが水をブドウ酒に変えられたところである。さて、カファルナウムに王の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞き、イエスのもとに行き、カファルナウムまで下ってきて息子を癒してくださるように頼んだ。息子が死にかかっていたからである。イエスは役人に、あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じないと言われた。役人は、主よ、子供が死なないうちにおいでくださいと言った。イエスは言われた。帰りなさい。あなたの息子は生きる。その人はイエスの言われた言葉を信じて帰っていった。ところが、下っていく途中、しもべたちが迎えに来て、その子が生きていることを告げた。そこで、息子の病気が良くなった時刻を尋ねると、しもべたちは、昨日の午後1時に熱が下がりましたと言った。それはイエスが、あなたの息子は生きると言われたのと同じ時刻であることをこの父親は知った。そして彼もその家族もこぞって信じた。これはイエスがユダヤからガリラヤに来てなされた2回目の印である。
はい。
はい、
不思議なことをなさいますね、イエス様は。
言葉だけで。
うん、
治ってしまった。
そう。手で触れたとかね、うん、そういう話じゃないんです、今日のポイントはね。
はい。
この、イエス様のところに、もう今にも死にそうな息子を持った父親がね、必死になって駆けつけてきたところ、あ、子供は生きるぞ、とかイエス様はおっしゃったんですね。
不思議な。
で、今日のこの奇跡のポイントはね、この病人がいる場所と、
うん、
イエス様がいる場所との距離。
ねえ、だってどのくらい離れてたのかしら。うん、
これね、うん、この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いてイエスのもとに来た。
うん、
それでカファルナウムまで下ってきて息子を癒してください。とこう、書いてあるんですね。どのくらい離れていたんだろうかなと思うんですけれども、まあ、カファルナウムとそれからガリラヤのあたりかな、うんうん、これはまあどこ正確な場所が書いてありませんから想像するしかないんですけれども、それでもね、おそらく直線距離で30キロか40キロぐらい、カナとカファルナウムとの間はあるんですよ。山の中の30キロ行ったら相当ありますよね。
それに昔ですから車はないし。
うん。徒歩ですからね、丸1日かかるわけでしょ。それだけの距離ですよ。この今ラジオやっているお茶の水から30キロって言ったらどのあたりだ
ろう。どのあたりなんですかね。
茨城県の、つくばあたりになるかな。その間の距離をものともしないで、イエス様は、お言葉だけでですね、治しちゃう。つまり、奇跡の中でもこれはやっぱりね、ヨハネはね、これは絶対に省くことはできない奇跡だと思ったでしょうね。つまり、 リモートコントロールの奇跡でしょ。
うん、そうですね。
波子さんが、お茶の水からはるか離れた上福岡の自宅でさ、熱病で寝ておりましたなんて言ってね、私がこのスタジオでね、波子さん治れ、なんて言うとさ、
もう治っちゃったって
うるさいわね、ないのさっきから変な声が聞こえるけどてなもんよ、うん、
いやでもちょっと本当にすごいですね、
ここはね、結局イエス様においては距離の限界っていうのはないんだということをね、言ってるところでしょうね、はい、それからもう一つはもちろんイエス様はこの王の役人と呼ばれる人に対するね、ある良い感情を持たれたんでしょうね、こんなところまでね、はるばる来て、息子を癒してください、とこうね、頼みに来る。
そうですね。で、本当に聖書を読むと、この役人は信じて、もう必死でね、お願いしているような雰囲気ですよね。
それで、その後のセリフ見ていきますとね、イエス様がおっしゃったね、セリフ。あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じない。そういう、まあ、目先のことしかわからないものだけれども、と言いながらね、まあでもあなたたちに会わせてあげようってな感じで直しちゃうんですね。それでどうやって直したかというと、イエス様はお言葉をかけただけですよね。
そうですね。
帰りなさい。あなたの息子は生きる。
はい。
まるでね、お前たちは生きていると言ってるけども、実は死んでいるんだ。なんてことをね、別のところで言われたんだけれども、このイエスが生きると言ったこの言葉はすごくね、強い言葉なんですよ。これはね、神様が天地創造なさった時のことを考えますとね、一番最初神様が天地創造の時何とおっしゃったかというと、光があるとおっしゃった。
はい。
あれね、創世記のそこの箇所を見てみますとね、特に口語訳聖書ではね、神は言われた。光よあれ。なんて翻訳しましたけどね、あれ翻訳間違ってるんですよ。だって、光っていうのはまだ神様作ってないんだから、まだこの世に存在しないものに向かって、神様がね、光よあれなんてね、呼びかけるようなことをするはずがない。あそこは正確に翻訳しますと、神は言われた。光がある。すると光があった。
そうですよね。言葉で神様はおっしゃるだけで。
ヘブル語にはね、言葉というヘブル語と、
はい、
それから出来事というヘブル語は全く共通の同じ言葉なんです。ラバルって言うんですけどもね、
はい、
ラバルっていうヘブル語の言葉は、言葉とも翻訳するし、出来事とも翻訳する。つまり、神様のお言葉が一旦神様の口から出たら、それはもう出来事になってしまうんですね。
光がある。
そう。だから、そこに光はどうしてもなくちゃ困るわけよ。イエス様が、
はい、
あなたの息子は生きる。
はい、
とおっしゃったら、そりゃ、たとえ死んでいたって生きなきゃいけないわけなんですね。
もう生きて
しまうんです。この言葉のパワー。
もうそれが出来事となってしまう。
そうなんですね。
うん、
そして、まさに、ちょうどイエス様がおっしゃったその時間に。
はい。そうなんですね。
治っていた。
そうなんです。午後1時に熱が下がった。
そうなんですね。まあ、不思議なことはあります。ここには2回目の印であって書いてありましたが、3回目の印っていうのはね、その次の章に出てくるヨハネ福音書の5章ですけれども、
はい。
ここではね、38年間病気で苦しんでいた人に向かって、このイエス様がね、良くなりたいかいとこう聞かれるんですが、これもまたね、良くなりたいに決まってんじゃないのとこう。
そうですね。
でもね、イエス様はね、ちゃんとその人の気持ちを確認なさる。
うん、
もう38年間も病気で苦しんでいたんだから、もう諦めきってね、治るなんてことはないんだとこう、諦めきっていると何事も起こらない。
うん、
でも、かすかな、一縷の望みを持ってね、治りたい。とこう思っているその心を引き出すんですね、イエス様ね。そうしますとね、
はい、
これ池のそばに、いたんですけどもね、起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいとこうおっしゃるんですね。ところがね、これは実は、
はい、
この奇跡の技をどうしてヨハネは3つ目に入れたかというとね、別のね、ちょっと面白い背景があるからなんです。
ああ、そうなんですか、うん。
イエス様がこの奇跡をなさったのは、つまりイエスが労働をなさったのは、病気を癒すという労働をなさったのは、 ユダヤ教の安息日だった。
ああ、じゃあそう、なんかしちゃいけない日だったのに、
う、うん、ああ、イエス様はね、ここの時にね、人を癒すという仕事をなさった、
ね、
とこをイチャモンつける人がいるんですね、
はあ、
で、そういう人をちゃんとイエス様は意識した上でね、治りなさい、こっそりとね、今日安息日だからこっそりと家帰りなさい、そうおっしゃったんじゃないんですよ。イエス様はその38年間病気で横たわっていたその男に向かって、起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい、ベッドを担いで歩き回るって、これも仕事なんですよ。まるでね、イエス様はユダヤ人たちの安息日には労働してはならないというその規則にがんじがらめにね、捕まっている人たちに向かってわざとのようにね、おっしゃるんです。つまり38年間病気で横たわっていたら、そりゃね、足腰はもう弱くなって、こんなことできるはずがない。
そうですね、そうですね。
まあ、もっとベッドといっても昔の簡易ベッドですから、小さいにしても、イエス様は、ここではっきりと本当に治ったんだということのね、デモンストレーションをやらせるんですよ。
ね、すぐに良くなって、床を担いで歩き出したって書いてあります、
ね、うん。そうなんです。この人がね、ああ、治った、よたよた、よたよたと、ただね、帰っていくだけだったら、イエス様のパワーの素晴らしさってのはね、ちょっとわからないでしょ。だからイエス様はデモンストレーションなんですね。床を担いで歩きなさい、
うん、
それでユダヤ人たちは怒っちゃうわけです、
うん、
今日は安息日だ、
うん、
だから床を担ぐことは立法で許されていない、
ないのにイエス様がなさった、
うん、こういうね、死を抹殺というかな、重箱の隅をね、ほじくり返すような、うん、この立法にね、がんじがらめになったユダヤ人たちと、そして人の幸福、そして人を癒すためだったら、安息日であろうとなんだろうと、そっちで治すことの方が優先するだろう。こういうイエス様との対立、こっから出てくるんですよ。ヨハネはちゃんとね、そういうことの点では、これはぜひ取り上げなければならないイエスの奇跡の技だなと思ったんでしょうね。だからわざわざね、人々の間に波紋を起こすような事件をやるわけですね。で、その後ね、イエスはこう言うんですよ。私の父は今もなお働いておられる。だから安息日であっても私も働くんだ。さて、今週のプレゼントは、
はい、この今のお話の書いてある新約聖書、新共同訳の聖書を抽選で10名の方にプレゼントします。
はい、これは新約聖書
ですね。そうです、はい、
はい、どこに申し込みましょうか、はい、
郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局、支所箱190番、明日への窓の係です。
はい、三つの奇跡を学んでまいりました。そう
です
ね、
七つの中の三つです。
はい、はい、最初がワインになった奇跡、二、ね、回目がリモートコントロールで治すイエスの奇跡、三、はい、つ目が安息日に治した奇跡、はい、来週も聞いてください、はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週まで、さよなら。
お元気で。